Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1637回、2月6日です。皆さん万事ましてみっちゃんです。そしてすきちゃんはまだ仕事です。はい、皆さんお久しぶりでございます。昨日は、残業で収録ができませんでした。今日はね、本当は会社的にはね、残業してほしかったみたいなんですけどね、歯医者さんの予約をすでに入れてましたんで、今日は歯医者だという口実で残業せずに帰ってきましたけどね。けいちゃんお散歩さんこんばんはです。あ、アメリカンさんもこんばんは。イカリンピカリンさんこんばんは。今夜ありがとうございます。はい、よう降りますね、雪が。いつももね、道路日中消えたかと思うとまた夜にはね真っ白な状態で、これがまた朝にはガリガリ状態になるというね、悪循環を繰り返してますけどもね。なんか福井の方がえらいことになってますよね。自衛隊が出て救助してる。1000台 ?1500 台ぐらい、なんか身動きが取れない状態らしいですね。いや、今回の寒気はたちが悪いですよ。まあ、まだもうちょっと続きそうですけどもね。出雲も明日いっぱいまだ雪がちらつく。で、明後日やっと午前中で雪が上がる予報には今んところはなってますけどもね。福井で136センチを超えたというね。小学生とか沈んでしまいますよね、これ。昭和56年の豪雪以来の37年ぶりの記録だそうですね。で、現在国道8号線立ち往生が発生して、まあ、自衛隊が救助に出てるという感じですよね。あ、野望さんこんばんは。先週の金曜日の聞き終わったところです。あ、ちょうどよかったですね。はい、ということで、まだこの先も寒気の影響で雪が降るようですけどもね。9日ぐらいまで全国的に寒さが続くのかな。で、9日の朝までに予想される積雪量、今からですね。北海道の日本海側で30センチから50センチ。道南太平洋側で20センチから30センチ。そして東北日本海側で山沿いで30から50、あ、じゃあごめんなさい、平地で30から50、山沿いで80から100で、東北太平洋側平地で5センチから10センチ、山沿いで20センチから40センチ、北陸の平地で70センチから90センチ、山沿いで90センチから120センチ、 関東北部で山沿いで40-60センチ、甲信北部で山沿いで50-70センチ、岐阜の北部山沿いで70-90センチ、そして近畿北部で60-80センチと。どんだけ降んだろうねこれ。あ、野望さん、昨日は愛知も降ってました。おー、全国的にね寒いですよ。はい、まあ今週いっぱいはまだ寒さが続きそうではありますけどね。はい、で今日2月6日風呂の日なんですよね。というわけでお風呂でしっかり温まって寝ましょうねということらしいんですが、皆さんお風呂を何度で入れてます？体がね一番温まるのは42度から43度、これが一番いいらしいですね。暑すぎても疲れが出るし、冷たすぎても温まらないしという感じで42、43、このあたりがちょうどいいらしいですね。で、あの冷え性の人、私も手足がね冷えるんですけどもね、こういう方は寝る1時間から2時間前に15分ぐらい浸かるのがね一番いいらしいですね。で風呂から上がったらもうそのまま布団の中に潜り込むというのがいいそうですよ。あと入浴剤入れるのもね、効果的ですと。あの炭酸ガスが出るやつね、あれがいいらしいです。あと生姜とか唐辛子とかが入ってる生薬系の入浴剤、これも体がポカポカしてね温まってよく寝れそうですよ。お散歩さん、冬場は41度、もうちょっとあげた方がいいかもよ。はい、ということでまあ寒い日がまだ続きますけどもね、皆さんインフルエンザ大丈夫ですよね。まあ、私もスキちゃんもねインフルエンザはかかってないんですけどもね。これ初めての方かな、 TER7 さんかな、今夜ありがとうございます。まあただ入りすぎてね、あののぼせたり湯冷めするとね逆効果になりますんでね、十分気をつけてくださいね。今なんか速報が流れてきたけど、秋篠宮眞子様、婚約関連行事再来年に延期？何があったんだ？今速報でしたんで詳細までちょっと分かんないですけどもね、何が起きたんでしょう。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初、あ、そうそう、お断りしなきゃいけないんですが、これあ、ちょっと待って、スキちゃん今から帰りますってきたわ。ということは7時8時前ぐらいには入るかな。ちょっと返事しことしておきますね。了解を言って、あ、そうそう、あの月曜日もお休みした関係でちょっと古いニュースがね含まれておりますけども、その点はご了承いただきたいと思います。ちょっとアートワークも書いておきますね。月ちゃん車でブーブーブーとブーブーブーって言っても車のことですからね。お散歩さん、相手方にいろいろと問題がと週刊誌などに 出てるらしい。あのなんとかさんなんとかさん、名前が出てこねえなんか高青年層に見えたんですけどもね。でも取りやめじゃないから大きな問題じゃないんでしょうね。延期でも再来年ってことはオリンピックの年まで引っ張るってこと。来年はそれこそあの即位とかの関係があるから来年は飛ばしたのかな。うん、はい、それではニュースの方行ってみたいと思います。まず最初 iPod ラブさんの方にあった記事です。 iPhone7 でステータスバーに圏外表示無償修理の対象にという記事を、これ先週末にも出てた記事ですよね。はい、皆さん7お使いの方対象になってませんか？大丈夫ですか？一部の iPhone7 でステータスバーが圏外になる問題があるようで、対象の iPhone7 を無償修理するプログラムが Apple によって開始されましたということですね。該当するのは2016年の9月から2018年の2月までの間に製造販売された iPhone7 ということで、発売されてから今までに販売された全ての iPhone7 が該当しますということですね。ロジックボードの部品が故障するとサービスエリア内でもステータスバーに圏外と表示される場合があるということで、これ症状が出てる方のみ無償修理の対象となりますということですね。正常に動いている場合は特に問題はないということだそうですよ。モデル番号は A の1779、これが該当数、そうですね、日本で発売されているものに関してはそうですね、1779。ということで、まあ、無償修理交換対象ですんでね、もし症状が出ていらっしゃる方は早めにアップルのサポートへね電話をかけて交換をしていただきたいと思います。で、すでにこの症状で、有償修理しちゃったという方に関しては、返金手続きが行われるということはそうですね。うん、7、スキちゃんは7プラスだから関係ないか。はい、7をお持ちの方気をつけていただきたいと思います。特にいつまでというのがないんで、まだしばらくは、これは対象になると思いますけどね。はい、そしてもう一つ、こちらも iPod ラブさんの方にあった記事です。今度こちら iPhone X の話ですね。 iPhone X で着信が表示されるまで10から20秒も遅延する不具合という記事が上がってました。一部の iPhone X ユーザーから電話の着信表示が遅延するという症状が報告されていますと。電話の着信を受けた時にディスプレイに表示されるまで10秒ほどかかる、ケースによっては15から20秒かかる場合もあると。本体を再起動すると一時的に解消されますが、15回ほど着信を受けると再び同様の症状が発生するというものだそうですね。うん、これ結局遅延が発生してるから出られないわけですよね、この10秒間に関しては。これはちょっとやばいんじゃないの、電話としては。まあ、アップルさんもこの問題調査に入ってるようですんでね、何らかの対策が行われるのではないかと思いますけども、私のとこは一応今んとこそういう症状は出てないなというか、着信自体があんましないからな、私の iPhone 発信することはあっても、もしかしたらうちの iPhone もそういう現象が起こるのかもしれませんけどもね。 こちらの iPhone X に関してはもうしばらくちょっと様子を見て Apple がどのように動き出すか、見てみたいと思いますね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。iPhone5C の 16GB モデルを修理に出すと 32GB モデルに交換される可能性ありという記事が上がってました。iPhone6 バッテリーが在庫がなくて蓄積数になって戻ってくるかもっていう話もが以前ありましたけど、同じような感じなんでしょうかね。元記事はマックルーマーズさんの記事ですけども、iPhone5 の 16GB モデルを Apple や Apple の正規サービスプロバイダーに修理に出すと、今後は 32GB モデルになって帰ってくる可能性があることが分かりましたということですね。Apple はすでに正規サービスプロバイダーに通知しており、 32GB に置き換えとなる理由は明らかにされていないものの、供給面での問題と見られますということで、はい、スキちゃんが持ってたサーモンピンク iPhone5C、こちらが対象になるようですね。まあ現在 5C はもうすでに、販売は終了となってるんですよね。なのでまあ使ってる人自体が少ないんではないかなと思いますけどもね。もしかすると今お手持ちの 5C16GB モデルだったら、これなんかの理由をつけて修理に出すと 32GB になって戻ってくる、バッテリーも新しくなって戻ってくる、いいことずくめですね。はい、どれぐらいの方がまだ使ってるのかな。ヤボーさん、 iPhone7 の不具合ってどんな感じなんだろう。上のとこに圏外って出ちゃうらしいんですね。本来だとキャリアの名前が出るはずなんですけども、ドコモ、au、ソフトバンクというふうに、あそこが、圏外と表示されてしまう。これ圏外って表示されたときに通信ができてないのかな。ただ表示自体が問題なのかな。そこのとこはさっきの記事を読んだだけではちょっと判断がつかないんですけどもね。まあ、表示がとにかく圏外と出たものに関しては、無償修理交換の対象ということだそうですね。で、これ7プラスは関係ないらしいです。7だけだそうですのでね。お使いの方はぜひ、今一度確認をしてみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュース。こちらも気になる気になるさんの方にあった記事です。次期 iPhone シリーズのモデムチップはインテルが独占的に供給かという記事が上がってました。iPhone7 以降 iPhone シリーズのベースバンドモデムチップは Qualcomm とインテルが供給していますが、本日 KGI 証券のアナリストであるクーさんですね、いつもの方ですけども、次期 iPhone シリーズのベースバンドモデムチップはインテルが独占的に供給する可能性があると報告しているということはそうですね。インテルのモデムチップは Apple が要求する性能基準を満たし、 CDMA2000 とデュアルシムデュアルスタンバイに対応していることに加え、より競争力のある価格設定を提供しているということだそうですね。あと現在 Apple と Qualcomm 裁判で争ってるっていうのも関係しているんじゃないかということだそうで、まあ年末、年末じゃないや、次の iPhone ですね、インテル独占になるのかもよと。まあ一箇所で統一してくれた方がいいような気もしますけどね。メーカーが違って性能が違うなんてことにならないことになる場合がありますんでね。 それでは次のニュースですが、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事です。3月からアップル新製品が続々登場か。新型 iPad に MacBook、Apple Watch までという記事が上がってました。元記事はデジタイムズさんの記事ですけども、今年の Apple の新製品ラッシュは3月から始まるということだそうですね。まあ、これ確定ではないですけどね。報道によればアップル関連のサプライヤー筋はアップルからの受注増加による利益増が期待されていますと。その新製品とは新型 iPad、 新型 MacBook、 そして新型 Apple Watch ということだそうですね。3月 Apple Watch のってのは初めてじゃないですかね。本当かって気がしますけどね。ということで、もう何か Mac とか iPad とか購入を検討していらっしゃる方、もう少し待ってみた方がいいかもしれませんね。3月頃にダダダダダッと出てくるかもしれないということらしいですね。あとこれ以外に予定されているのが Mac Pro もありますよね、今年。そんなにいっぱい買うお金はないですけどね。アップルウォッチは新しいのが出たらちょっと次は手を出そうかなと思ってますけどね。第3世代シリーズ3は手を出さずにスルーしましたんでね。あと AirPods も新しいのが出るかもってとこですよね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル2月のバレンタインデーに合わせてアップルウォッチユーザー向けの限定アクティビティチャレンジを開催へという記事が上がってました。925Mac やマックルーマーズによると、アップルが2月のバレンタインデーに合わせアップルウォッチユーザー向けのアクティビティチャレンジ、ハートマンスチャレンジを開催することが分かりましたと。こちら、これちょっと記事が古いんでね、2月6日に正式発表ということになってますということですが、すでに正式発表になっているのかな、ちょっと。アクティビティ、あ、これか。英語だとハートマンスチャレンジだけど、日本語環境でアクティビティ開くと心臓月間チャレンジって、なんかニュアンスが違ってくるんだけど。心臓に何か良いことをしてこの場地を獲得しましょう。2月8日から14日までの7日間を通して毎日エクササイズリングを完成させましょうという説明があります。エクササイズリングって三重の輪っかのことかな、それともエクササイズない、ワークアウトか。ワークアウトじゃないってことは普通に使ってればいいってことかな。2月の8日から14日まで7日間連続で30分以上のエクササイズ、緑リングが、一周すれば OK と。8日から14日まで、仕事の時は私は余裕でクリアするんですが、仕事休みの日一周しないよな。これはちょっと私下手すると落とすかもな。なんとかして、特に日曜日、ここのとこずっと日曜日は 緑リングは一周してないからな。ちょっとやばいかも、はい、もしこのハートのバッジ獲得する場合にはちょっと意識して動かないとダメかもしれませんね。あ、アウチさんこんばんは。それでは次のニュースですが、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事ですね。 apple.com/jp 対象の Mac または iPad Pro を学生・教職員向けストアで買うと Beats ヘッドフォンがもらえる。 Mac や iPad Pro と新学期を始めようキャンペーンを開始という記事が上がってました。対象者が対象の Mac または iPad の購入時に Beats Solo 3 ワイヤレスオンイヤーヘッドフォンまたは Beats X イヤホンまたは Beats EP オンイヤーヘッドフォンのいずれかを同時に購入するとキャンペーン割引を利用できますということだそうで、これ学生と教職員向けのページでの購入が必要のようですね。どうも、はい、ということで、まあ対象の方、購入をお考えの方は無料でビーツのヘッドホンもらってみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはキナキナさんの方にあった記事です。今度は香港のアップルストアで iPhone のバッテリーが発火、発煙という記事が上がってました。はい、あのバッテリー問題以降ちょっと多いですよね。アップルストアで火を吹いた、煙が出たって話が、今度は香港だそうですね。騒動は現地時間の2月2日に香港にあるアップル IFC モールで発生し、交換中のバッテリーが発火、発煙したものの店内の客を避難させる前に消火し、大きな騒動にはならなかった模様をということですね。この騒動により2人のスタッフが煙を吸い込んだことから気分が悪くなり病院へ行くことになったようですが、大事には至らなかったようですと。アップルはこの件に対し、軽微な事件であり店はすぐに営業を再開し顧客には影響がなかったことを明らかにしていますということだそうで、1月には2件起きたようらしいですね。バッテリーから煙が出た、発火した、火が出たっていうのがね。結構 iPhone のバッテリーも燃えるのねって感じですね。まあ衝撃とか与えない方がいいんでしょうね。リチウムイオンは衝撃に弱いですからね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナルキナーさんの方にあった記事です。 iPhone X などを外出先でもワイヤレス充電可能なモバイルバッテリー、ベルデスワイヤレスバッテリーが登場、各色先着100台まで2000円オフという記事が上がってました。収録を始める前に確認をしたんですが、Amazon の方で確認をしたんですが、まだこれ2000オフで売ってます。もし購入をしようという方は今すぐ、リンクの Amazon、 楽天で持ってるのか、楽天の方はちょっと確認しなかったな。 Amazon の方は、2色あるんですけど、どちらも2000オフになってますんで今すぐポチっちゃいましょう。本日モジ株式会社が iPhone X や iPhone 8シリーズ等のスマホを外出先でもワイヤレス充電可能なベルデスワイヤレスバッテリーの発売を始めましたということですね。 同製品はモバイルバッテリーにワイヤレス充電機能を搭載したもので、地域各のワイヤレス充電に対応し、従来のモバイルバッテリーと異なり、スマホの充電にケーブルが必要なく、本バッテリーとワイヤレス充電対応スマホを重ねるだけで充電が可能なのが特徴ですと。サイズは 14.8×7.1×1.1cm、 重さは 175g、 iPhone X とほぼ同じサイズと重さで、 USB 充電ポート2口ですね。あとワイヤレス充電、ワイヤレス充電非対応のスマホでも通常のモバイルバッテリーとして使えますと。色が、ローズゴールドとマリンシルバーの2色。バッテリー容量は 6000mAh となっていますということですね。まあ、地位で充電できるんで、ポケットとかに入れた時に、このバッテリーと重ねて、まあ、ポケットに入れとけば充電ができるよということのようですね。通常価格は4980円税込みですが、発売を記念し、各色とも先着100台限定で2000オフの2980円で販売されていますということですので、もし気になる方は早めにポチっておきましょうね。今はまだ2000オフで購入できるようです。江口さん、そういえば昔新社会人向けに2月3月に腕時計の新製品の発表してたなぁ。わら、これはアップルの話じゃないですよね。時計メーカーさんがってことですよね。うん、まあ日本だと4月3月、まあ2月3月4月ぐらいかな、新入学とか進級とか進学で新しいものを購入することが多いんでね。そこでアップルに引っ張り込もうということでしょうね。ビーツのイヤホンで。はい。それでは次のニュースですけども、こちらインターネットウォッチになった記事です。Amazon Echo テレビ CM で Alexa と呼びかけに反応しない音響指紋技術を導入へという記事がありました。もしかしたら今の私の一言で起動させてしまった方いらっしゃったらごめんなさい。ま、テレビ CM とかで当然この呪文を唱えますよね。Amazon に限らず Google さんにしても。起動しました。失礼をしました。まあ、そのテレビ CM の中の呪文に対して反応しないように、これはテレビ CM の音声の中に何かを仕込むってことなのかな。広告と実際のユーザーとを区別できる音響指紋技術によって可能になったもので、リアルタイムで呼びかけの音声を判別し広告であると判断した場合、Amazon Echo などあにゃにゃにゃデバイスの起動を抑制するというものですね。確率は 80% から 90% ということで、まだ完全ではないようですが、まあある程度抑えることができるということだそうですね。まあ、急に Amazon さんがなんでこれを始めたかっていうと、第52回のスーパーボール、ここでアマゾンエコーの CM が流れることがどうも関係していると見られるということですね。はい、個人を特定してくれればいいのよね、音声登録して。はい、ということで、スキちゃんおかえりなさーい。
ごめん、番組の途中で。
いやいやいや、
すいません。
お疲れ様で。
いや、一回、なかなか入られんでね、苦労してました。
この子もなんかそんなこと言ってたね。
うん、最近よく
ない。なんか今日音声がおかしいよ。
え、そうなんですか？
なんか音声が、ほにゃんほにゃんほにゃんほにゃんになってるよ。
そしたら、
うお
スピーカーフォンじゃない。
今切り替えるか。あ、今スピーカーフォン。
いや今あの Bluetooth です。
あ、Bluetooth が
おかしいですか。
あ、今ちょっと良くなったかな。最初だけだったかな。うん、いい大丈夫大丈夫。
番組中断しました、ね、すいません、
うん、お散歩さん Google ホームは設定で反応すると音を鳴らすようにできてるけど設定しておくとしょっちゅう反応していますよ。あ、なるほどね。あ、全然関係のないテレビの音に反応するってこと？それはそれで困りもんですよね。ヤボさん、グローの抽選、今日は1000円？違うわ。1万円商品ポイントが当たりました。なんかしょっちゅう当たってますな。
いいですね。
いいですね。
何も当たりませんよ。
はい、それでは最後のニュースですが、こちら携帯ウォッチになった記事です。吉野家がお詫び、ソフトバンクスーパーフライデーでということで、先週からソフトバンクユーザーさんスーパーフライデーが始まってますが、吉野家さんがお詫びをしたと。何をしてかしたかって感じですけどね。吉野家はソフトバンクのスーパーフライデーに関して来店客と地域住民に迷惑をかけたとしてお詫びとお願いを発表しましたと。2月は毎週金曜日、吉野家の牛丼がプレゼントっていうのがあるんですよね。で、吉野家での初回となる2月2日には全国の吉野家店舗に多くのユーザーが来店、行列の様子が SNS などで報告されていました。一方、車での来店客が入店待ちの渋滞で道路を塞ぐ事態も発生するなど、一部に混乱も見られたということはそうですね。で、吉野家の発表では店舗周辺の交通渋滞の発生したことなどについて、お客様並びに地域の皆様に多大なご迷惑をおかけしました、深くお詫び申し上げますと謝罪、次回以降は運営体制の改善に努めていくということだそうですね。どうも、今週からドライブスルーでの販売は中止するということになったらしいですね。ただ、店頭で持ち帰りをすることは可能ということらしいですね。あと金曜日お店に行ったけどお客さんいっぱいで待たされるという場合には、クーポン券、1週間有効のクーポン券を、配りますよという対策も取るということだそうですね。
いやいや、クーポン券もらえるなら私土曜とか日曜に行けるのにと思って。
あ、でも金曜日に吉野家に行かないとクーポン券はもらえないよ。
あ
そこはちゃんと考えてある。だから店頭に来たお客さんで、お客さん、あの来店客が多くて対応できない場合はクーポン券をお渡しすることもできますよと。まあ待って食べるっていうのもありですけどね。はい、ということでうちには今日今週分がメール届いてましたけどね。
何にもあやかれない。
おい、吉野家のこの牛丼だけは一回ももらったことないわ。まだちょっと遠く
にはなるからね。私もクーポン来てるの。
うん、来てるでしょ。並盛り一杯ね、無料で食べれますけどね。
これお金足したらあの大盛りとかにできるの？
それはどうなんだろう。できないかもしれない、もしかしたら。あの銀だこの時にはこのソフトバンクのスーパーフライデー用にあの 専用のちっちゃい船を用意してましたからね。多分そこに表示されてるのだけじゃないかなと思いますけどね。はい、あの、うずみさんこんばんは。お散歩さんみんな必死すぎ。のぶすみさん、吉野家の牛丼罰ゲームで食べさせられた記憶がある。その1回だけ牛丼食べたのは。え、生まれてこの方1回しか牛丼食べたことないってこと？美味しいのに。っていうか、なんで罰ゲームだったんだろう。
あ、差額の支払いによる他の商品との引き換えはできません。
うん、多分そうだろうね。
そもそもお店がありません。
出雲まで来たらあるよ。
うん、なんか不公平だな。
はい、以上本編でした。ツイッターのコメントを先紹介しちゃいましょうか。スキちゃん紹介できる？
できる。
金曜日。
あ、カレンダーがないけ、何日か分かんないな。
今日が6日。月曜日が5日。日曜日が4日。土曜日が3日。
2日？
だからそうだね。あ、だから3月3日の日付変わってから配信したとこからだわ。
3月じゃない、2月です。
あ、2月3日、
うん、2月2日でしょ、だっけ。あ、2日の夜読んだんか。
そうそう、
そっか。
だから2月3日の0時19分から。
あ、2月、1636回が上がったところからですね。うん、ケンチさん、あ、チュリーちゃんかな、
うん、チュリーちゃん、
1636回拝聴。厳しい気候とハードなお仕事、スキちゃんお大事に。夕方かっこ日曜のニュースでは松江市内の降雪の様子、前が見えませんね、とでいただきました。
はい、ありがとうございます。よう降るよな。
いや、こんなに続くの珍しいよねと思って、
うん、またいつも真っ白ですよ。
っていうか、もう凍ってますよ、
うん、
ずっと一日気温が低くって全然溶けないというか、凍ったまま、
そうそうそうそう、
ずるずるずるずる滑ってから。
会社の外にある水道は全滅ですよ。全然水が出ない。
あ、そう、
うん、
はい、ありがとうございます。5日の日に、イクラムさんが今度はアニメになるらしいですってことで、お前はまだ群馬を知らない、ついにテレビアニメ化、エンディングテーマは内田彩に決定ってニュースを。お前はまだ群馬を知らない、
この漫画を知らないんだよな。
うん、知らない。
聞いたこと、名前は、タイトルは聞いたことあるんだけどね。
知らない。
そうな、タイトルは結構有名だよ。
へえ、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからガンちゃんが、5日の日だ、昨日の朝ですね、おはようございます、猫のしっぽ238回前後編配信しましたってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お疲れ様ですね、うん、はい、こんな感じかな。
そんなとこですかね。
はい、
アウトさん、牛丼より丸亀製麺の方がいいな。そんなことされたらスキちゃんが怒るで。
何にもない。何にもない。何にも該当しない。
ブスミさん、紅生姜がたっぷり入れて涙流しながら食べました。あ、辛さをで罰ゲームだったわけか。
ああ、 牛丼で、
うん、牛丼で罰ゲームって書いてあるね。なんで牛丼で罰ゲームなのと思ったから、紅生姜が罰ゲームだったってことだ。もう紅生姜好きだから山盛りにするけどな。
紅生姜ね。
紅生姜。ゴーツはさすがに積雪はないでしょ。
ん？
ゴーツは積雪ないでしょ。
いや多少風でみんな飛んでいくけど、
うん、
あの2センチぐらい。あるところには
あるところにはあると。
でももう路面がテカテカしてる、あの
凍結が始まって、
いや一日中、
あんま日中も気温上がんないもんな。
あのうちの階段、
うん、
ちっこい階段でしょ、
うん、
つるで今朝もうつるんってきて、 あの一瞬あやばい頭打つと思ったぐらい滑って、
うん、
もうその後なんとかバランス取って保険買ったんだけど、傘で杖の代わりにしてから一段おばあさんみたいな状態で降りていったもん。
月さんのところのあの玄関の手前の階段ちょっと怖いよな。
危ない危ない本当に、あのお湯沸かして溶かさねえけんぐらいカッチンコッチンになっとって、
うん、
あのここ引っ越してきて12年ぐらいになるけどこんなの初めてですよ。
あの水道管が破裂した時よりもひどい。
もうだけなんか郵便屋さんがもし配達に来たら困るかなっていう心配を今日一日してました。帰ってきたら郵便屋さん倒れとったらどうしようと思いながら帰ってきたもん。
郵便屋さんもだけど宅急便大きな荷物でも抱えて上がってきたら怖いよな。
怖いと思うよ。
ワクワクさんこんばんは。
こんばんは。娘
さんもともと吉永牛丼がダメってことか。ガミちゃんこんばんは。今日さ、
こんばんさ、
ヘッドハンティングらしきとこから電話があったんだが、これは引っ掛け？おお、ヘッドハンティング。
え、どんなところ？
給料倍ぐらい出すとか？
ちゃんとした会社だったら電話してくる。でも
どこへ電話して
たんだろう。そもそもガニちゃん、そうよ、そもそもガニちゃんの電話番号知っとるってことがなんか怪しくないか。なんど
まさか会社にはかかってこんよな。ヘッドハンティング。
あーどうなんだろう。
会社にかけてきたら相当肝が据わってるよな。あ、会社に？
それって あるかもよ。
もう確実は確実だわな。名指しで捕まえようと思ったら。でもそんな電話に普通に喋れんだね、周りに人がおったら。うん、
私もその昔ヘッドハンティングじゃないけど、
うん、
1回電話かかってきてちょっと困ったっていうか喋れんかったことがある。
それ系の電話、
あのだっけその電話のコンクールであれして、
うん、
それしてあのそのなんかもし辞めるとかいう予定があるんならうち来ませんかってお電話いただいたことあるよ。
それ有名なとこ？
割と有名なとこだけど、割と有名なとこだけど。
割と有名なとこだった。
うん。うん、
その時は踏ん切りがつかんだった。っていうか電話喋れんか。
喋、まあ、れんよ。いや今、うん、思えば言っとってもよかったんかもしれない。人生変わっとったかもなって思ったり。
変わっとったかもね。
まあタイミングだよね本当にね。
まあね、
うん、ガニちゃんそれは会社だったら結構リアルかもしれんよ。
あ、バブリーな話題だ。
ひど
あ なるちゃんこんばんは。
こんばんは。
確かにバブリーだな。株価大暴落してるのに。
そうだよね。いやでも本当にね、いいところだったらちょっと話聞いてみてもいいんじゃない。
話だけでも聞いておくのはいいかもよ。
のらちゃん昔あったよって、東芝やアップル。
へえ。
アップルな、アップル、アップル、プルプル。
アップル、アップル。どう会いませんかとのことだったが、どうしようかな。
会ってみたら、
給料倍ぐらいになるかもよ。小白さん、昔知り合いのペンションオーナーに冬の間だけスキー場でカレー屋さんやらないかと誘われたことがあります。冬の間だけか。オフシーズンどうすんの。そうだよな。ちょうどマックが落ち込んでる時。へえ。でも心は、心が揺れなかったのね。スキちゃん今そんなんがかかってきたらもう揺れまくるだろ
う。
ブルンブルン。
そう。年を取るとね、そういうチャンスが減るからね、本当にね。
でも今の年だとあれじゃない、管理職とかで呼んでくれるとこあるんじゃない。
いやもうそんなん、あのご期待に添える自信がございません。
そうなのかい。
あ、そうでしょ、私管理職っていうタイプじゃないから。なんかあの一時はね、
うん、
役職に就かせてもらったこともあったけど、なんかねやっぱりね、ちゃんとこう、まあ、成功しとる人っていうか、いわゆるその勝ち組的な存在の人たちってこうなんかね、ブレインよね、あのこう感情的にならんっていうか、こう静かにこう、あのこう一本芯が通ってる感じの人がやっぱりこう生き残ってるっていうか、あの勝ち組っていうか、うん、成功しとるなって。だけ私は結構感情の起伏が激しいけん、もう絶対ダメ、
うん、
もうそれがよくわかる、もうこの今になってこう自分を見つめた時にね、
うん、
あのし、うん、向いてないなと思う。
ガニちゃん倍なら考える。ノラちゃんものすごく揺れてホテルまで話を聞きに行った。あ、そこまではしたんだ。
行ったんだ。
行ったんだ。
それでも行かんかったんだね、その後。
そういうことだよな、最終的には。
うん。
5年、のぶすみさん、5年前にニュージーランドの航空会社の飛行機の中で、キャビンアテンダントになりませんかと誘われて、
は
キャビンアテンダントになり、アテンダントになりました。
なりました。
あ、という人がいました。
のぶすみさん。え、のぶすみさん、え、そっちの人と思って今。
まあ男のキャビンアテンダントもいるから別に問題はないんだけどさ。
いや、昔は女の人だけだったでしょ。
あ、昔
今も女の人しか。
いやいや、昔からパーサーっていうのがいるじゃん。
そんな人
が。スチュワーデスって呼ばれてた時に男はパーサーだったでしょ。
それって何する人？
あ、客室乗務員だよ。だから女性がスチュワーデスで男がパーサーっていう呼び方だったけど、今どっちもキャビンアテンダントだよ。
男の人なんか見たことない。
うん、まあ、見たことあるかって言われたらあんまし見たことないかもしれないな。お散歩さん、取引先の会社から誘われたことはありますね。 お金は良かったけど、きついこと分かってたから。なるほど。ガニちゃん、そんなに仕事ができるとは思わないんだが。でも、なんかがあるから、お誘いが来るんじゃない？
そうだよ。
のぶすみさん、45歳でキャビンアテンダントになったそうです。すきちゃん、まだチャンスあるぞ。
もう、だって40代じゃないもん。なに、私、キャビンアテンダント。
さん、スチュワード、あ、スチュワードっていう呼び方もあるのか。
スチュワードな、
風守り、風
守り、
あー、そうか、
教官、
教官、スチュワーデス物語はそうだよな、男の客室乗務員だよな。
いや、教官だと思っとった、ただの。
男性キャビンアテンダントで普通にいませんか。いるんだって。
知らないもんだって。出会ったことがない。
小涌さん、それボケたとこ、羽賀守用って。
何羽賀って、
ん、風守り用が羽賀守り用になった。
え、本名、
いやいや違うでしょ。教官は普通ベテランのアテンダントでは、もう教えるぐらいだからそうだよな。
そんなこと思わずに見てましたけどね。あのスチュワーデス物語、
スチュワーデス物語、
お前は亀だ。
あのオープニングでちょっと話しましたが、眞子さまコメント出しましたね、正式に。
眞子さま、
うん、あの結婚延期、
え、
秋篠宮眞子さん、
なんで、
いや最初はその延期というニュースがポーンって入ってきて、現在予定している秋の結婚までに行う諸行事や結婚後の生活について十分な準備を行う時間的余裕がないことを認識するようになりましたって。再来年だってよ。
再来年言ったらもう平成じゃなくなってんじゃん。
なくなってる。あ、逆に言うとこれぐらいまで引っ張ると、あの女性皇室がもしかしたら成立するんじゃないの。それをもしかして見据えたんじゃない、これ。今女性の皇室は結婚すると民間に行ってしまうじゃん、うん、そうすると皇族がなんぼでも減っていくじゃん、
うん、
でそれを防ぐために女性の皇室ってのを作るか作らないかってちょっと騒ぎになってたじゃん、
うん、
それを見据えて伸ばしたってのももしかしてあるんじゃないの、これ。
うーん、そうなんだね。
まあまあ真の本当の部分はちょっと分かんないけどな、ね、ただ破談になったわけじゃないみたいだからな。
うん、びっくりして一瞬それをそのことがよぎってしまいましたけど、
うん、最初はそう思ったんだけど、どうもそうではなさず延期ってことらしいからな。
そうなんだ、
うん、
いやちょっとそれでちょっとホッとしたっていうか、
うん、娘さん50歳になった今でもキャビンアテンダントしているみたいです。あ、そのヘッドハンティングというかスカウトされた人か。
いいね。
C.A. 淳さん、淳さんっていう人、あずさん、
誰のこと、
うん、わかんない。お前はドジでのろまな亀だだよ、真ん中抜かすと意味がわからない。
そうか、そうだね、お前は亀だ。
そうだ、
そうだね、お前は亀だ、そうだね、そうやって言われたらそうだ、お前は亀だ、
孫悟空かい、亀仙人か。
わかめだ。突っ込むね、なかなか。さっきちらっと見たけど、あの LINE の空海、あうちゃんテレビ出とるとこ写真撮って上がっとったね。
丸山さんが上げとったね。
あの人たち、なんとか、あの、
芸能人さん、
あの人たちだね、アキ、ロバート。
ああ。
なんか真面目な顔して語っとるアオちゃんが映ってた。
へえ。まだ真面目にしちゃったのか。
なんかね、メイクとかも なしで本当に素のアオちゃんだったよ。
そうだん。うん。アオちゃんまだ見てない。本人さんまだ見てないんだって。
なんか見たいな、あのちゃんと番組が。
うん、誰か録画してるかな。散歩さんどうなんでしょうね、出回ってる話だと結構問題になるのでは。まあ明日のワイドショーのトップ記事になりそうだよな、これ。
今 12.9 度になった。
おお、二桁にはなった
ね。でも寒いよ。
まあね、
ちょっとないよね、ここまで続くのが本当に。
うん、雪国だもんなこれ。
なんか今日火曜でしょ、木曜の週間天気予報、あの晴れなんだけど、
うん、
晴れなんだけど最低気温がマイナス5度で最高気温が11度になってたよ。はっと思って。
どういうことよ。体壊れそうだな。
もういや、すでにおかしいですよ本当にね。
うん、
寒いったらあれしない。
あ、そうそう、最初に言っとかなきゃ、はあの多分明日明後日収録できないんで配信を休みにします。
もう言う。
ああ、多分帰れんだろうな。だから次は金曜日になるかな。
まあ、まあ、たまにはみっちゃんもゆっくりしたいよね。
え、ゆっくりは編集はしなくていいけど残業するから疲れるって。井口さん、水道管の凍結に注意してね。だってよ、すきちゃん。
ずっと出してますよ。あの、タラタラタラタラ。
タラタラタラタラ。水道代が。
水道代がね、怖いですね、今月。
まあ、修理代よりは安くつくかな。
まあ、修理代は大家さんが出してくれるけど。
ああ、そっか。
あ、ちょっと。イヤホン出ちゃった。
小白さん、今日トラックでスキーしてきた。半路でつるっと5メートルほどだけど、怖
ー。今なんて言った？
ん？
坂道でじゃん。
ああ、坂道だね。
今なんて読んだ？
半路って書いて、半路って読んだけどね。
どこが半路？
半。
半じゃないでしょ。坂道だよ。
松田忙しいの？あー、いや、松田が忙しいんじゃなくて、金曜日にあの豊田市からお偉いさんが来られるんで、それの対応のために。
豊田市からね。
豊田市から取締役レベルがいらっしゃるらしいんで、それの準備のために残業から七点抜刀してます。
一週間もかけてバタバタするんかね、そんな。
いや、現場の方はね、なんかライン止めて掃除してるしね、おいおい大丈夫かと思いながら。
じゃあ、あの仕事自体は忙しくないということだね。
そうだね、仕事が忙しいから残業じゃないんだよね。だから金曜日にいらっしゃるんで、金曜日の夜はあの収録大丈夫です。で、本当は今日も会社的には残業してって感じだったけど、もう歯医者の予約を入れてたんでね、今日はもう定時で帰るよって帰ってしまいましたね。そう、トヨタのお偉いさん。今第三工場を建設中で、そこを見るのと、あとは新しいラインのなんか説明を受けるかな。
ごいね、田舎に来るんだね、わざわざ、
うん、なんかね、3階建てぐらいの高さの工場建てたのに、まだ骨組みしかないけどね、おいおい、こんなでかいもの建てるんかと思いながら
人が足りんくなるんだ。
ああ、もちろん人は増えるよ、従業員はね、その分。
じゃあまだまだおじいさんも使ってもらえるね。
ああ、でもね、荷物を運ぶの、今普通だとフォークリフトでやるんだけど、もうフォークリフト使わないんだってよ。ロボット使うんだってよ。
手で運ぶ。
ロボット、ロボット。ロボット、ロボット。
どうする、もう傘叩かれたらどうする。
下手したら従業員いないかもな、全自動で。
怖え
怖え怖え。坊さん、某、あ、昔某大手鉄鋼会社に仕事で行った時に、社長が工場へ来るという話になったら、工場内の大掃除から草むしりなど大変な騒ぎでした。これ夏場だったら多分草むしりもやってるかもしれない。冬場だから。
そのこと真っ白な方がいいよね。何人もみんな白くて綺麗だよ。
そうそう。ちなみに当日は窓から外を見ないようにというお達しが出てました。
なんで？
上からスナイパーに狙われるといけんけんでしょ。そんなバカな。上から見下すといけんのだね。
見下す、
うん、お偉いさんを上からこう見るってことは見下してるってことだろ。
はあ、あ、珍しがって見物してたら見苦しいって、真面目に仕事しとけってこと。
なるほど。そういうことね。うちの会社もドタバッタしてますわ。普通に仕事した上に仕事せっていうからな。小白さん、某トヨタ系の部品工場に原料納入するのに視察が来るから午後指定にしてとか言われたことあるよ。ああ、うちらもだからそのVIP 待遇のお客さんが来るときは、そのお客さんが工場見学してるルートはフォークリフトを走らせませんからね。
え、引いたらいけんけん？
あ、まあ、引いたらいけんけんってわけじゃないけど、やっぱりそのお客さんが歩くの優先って感じでね。
みんな何、あの、ははーって
参勤交代。
あ、参勤交代じゃない、大名行列。
大名行列。まあそれに近いかもな。まあそんな広い通路ばっかりじゃないからな。
なんとかんと忙しいですね。
そうだね。だから木曜日の日に入ってくるのかな、こっちへ。でその場もどうも玉造り温泉らしいですよ。
あら、玉造りなのね。
玉造り温泉で取締役クラスは一杯あるらしいですよ、接待が。
いいね、カニが出るよ、カニが。
あ、今の時期だとカニ出るかもな。
うん、
あのタグ付きのカニが出るかもな。
おお、いいね。いいね、いいね。
そこでしっかり飲まして二日目に しとけんだよな。潰してしまうと。で、はい、もう飛行機の時間ですよって空港へ送っていくと。
ならならん、そんなこと。あ、でもあれか、今 FDA で検査るんかね、そしたら。
いやー、専用機ですよ。
え、
専用機ですよ、プライベートジェットですよ。
トヨタの飛行機、
うん、
トヨタの飛行機、
トヨタの、あ、トヨタの飛行機っていうか、あの トヨタが持ってるプライベートジェット、
そんな飛行機持ってるの。
あトヨタって言っちゃった
えそれ出雲空港行ったら止まっとるの、その日だけ。トヨタって書いてある
の、見たことない飛行機は。
ちょっと休んで出雲空港行ったらいいやん。
だって松田の社長が来るときはあのヘリで来ますよ、ヘリコプターで出雲空港へ。
すごいねなんか世界が違うな。
違うよ。コアクさんヘリとか飛行機でしょ。そうそう、自家用機ですよ。自家用機っていうのかな
自家用機、
うん、
へえ。
社員数万人の会社の社長なんて社員にとっては神様みたいなもんでしょうね。まあ見ることないからね。
天候のため来なかった
し、うん、それちょっと狙ってんだけどな
天気だとね、
うん、
でもまだ山陰はいいよね。なんか北陸の方はえらいことになったんでしょ。
福井の方ね、
うん、
仙台だから1500台足止め食らったんでしょ、国道8号線。
あそうなんだ。
だからあのいつだかの鳥取の正月みたいに自衛隊が出てるみたいですよ。
そう
雪かきに。
なんかあのすごい降ってるよね、
うん、
あの
140センチがもう近いでしょ。
もうなんか
埋まってしまうです
ごい。なんかあの今ヤマトさんとかホームページで見たらそれこそ、
うん、
あの北陸あれよ荷物あなんかね受け入れ中止になってるんよ。
北陸側で受け入れ中止。あ、受け入れ中止だけ
の北陸側。他も遅延しとるし、
うん、配達もできんわな、まともに。
できないよ。もうたまたまなんかそんなあの明日着で富山に荷物届けにゃいけんっていうあちょっと案件というかあって、
うんうん、
で大和だったら佐川なら無理でもあの大和早いけとかって、いやそもそも受け入れ中止ってホームページに出てるよとかって話を今日しとって。
あ、まあ、物流はダメだよな雪が降ったら、
うん、なんかそんな明日どうしても欲しいって言われてもうちから出すことは出してもその後のことまではねどうしようもないけって。
だけど朝のテレビだったっけ、なんかコンビニとかの弁当とかおにぎりが全く棚にない状態らしいね配達が来
るとね、
うん、
本当になんかもうええでっていうかなんか極端だよね。なんか
確かにね、
ちょもう振り方がなんかさどうなってんのって感じ。
散歩さん、豊田市内の工場から関東の工場へにヘリが飛んでますよ。出張の社員は普通に使えるそうですよ。社員普通に使えるんだ。
へえ。
でもヘリ怖いよな。この間落ちたし。
この間昨日でしょ。
昨日。ヘリは天候による欠航が多いので新幹線を使う人が多いって言ってたけど。新幹線は新幹線で遅れが、まあ遅れは出るけど、欠航になることはそんなにないか。
欠航って言わんよね、そもそもね、新幹線ってね。
新幹線は運転。
欠航は空飛ぶんでしょ、だって。こうだっけ。
そうだね。
運休でしょ。
うん、運休。運転取りやめ。
いやー。困ったね。
まあ、寒いね。ですね。しょうがないっちゃしょうがないけど、ここまで降らなくてもいいかなと思うけどね。
あの、 家の中によっても鼻が痛い、鼻の穴の中があのなんていうの、呼吸したら冷たい風がヒュッて入ってきて、
つららができる、
鼻が痛い鼻が痛い。なんか中国だったっけ、あの橋の吊り橋みたいな橋で、
うん、
その吊り橋にできとったつららがちょっと気温が上がったらドドドドドってあの人の腕ぐらいあるやつがいっぱい次から次になんか落ちて車になんか当たってガラスがフロントガラスに穴が開いとったりとかしとったよ。
いい怖え。
こう
怖いね。
うん、降った後も大変よね。だけそんな。
あ、でも今年じゃないけど去年だか一昨年だかだったかな、うん、あのスカイツリーに、スカイツリーから雪つららが落ちてなんか下で被害受け取ったことがあったじゃない、
うん、知らない。
去年一昨年ぐらいの話だったかな、なんかそんな話聞いたことあるぞ日本でも。
怖いよね。もう
高いとこから落ちてきたら狂気だからな。
うん、それこそ私小学校の時にあのつらら落として遊びだったらあの唇刺さって血が出たって昔空海に言ったことあるけど、あのすごい大きなつららができとってぶっといなんかで欲しくて雪玉作ってあの下からボンボンボンボン雪玉あの投げとったらピシャンって取れて、あ取れたって言って口開けとったらそこの唇にそのつららが刺さってあの白い雪がビャーって血が飛んだというあの話を前空を見にしたことあるけどさ、うん、怖いよ、あれ狂気だよ本当に。
でもそれで取るの諦めた。
どうしたか覚えてない、それがショックだったの。あのその何その雪が溶けて寒くてこうねつららになって溶けてしまったら何もないのに狂気だよ。
まあね
と思って、
うん、確かにね。
あ、江口さん、豪津は雪大丈夫ですか。雪自体の積雪はねそんなにないんですけど、
まあ海岸線だからな、
すっごい凍結してるんですよ。あの車の何運動量、車の運動量じゃないや、車の走って車がなんていうの、車がいっぱい走ってる 量ってなんていうかな、運動量じゃなくて運行量でもなくて車の
通行量、
ああ通行量、
通行量、交通量、
交通量、
交通量、
多いところはうん、もう雪がほぼなくてなんですけど、ちょっとあったらもうそのあるところはもう容赦なしにかあの凍ってる。
うん、ほらケイちゃんが教えてくれたよ、交通量、
交通量、交通量。もうね怖いです、あの積雪よりここ凍結がひどいんで、
うん、
ちょっとねあんなに道路が綺麗に光ってるってなかなか見ることないんだけど、
止まって発進しようとするとキュキュキュキュキュッと止まる。
昨日の朝そうだけスリップしてあの信号止まっとって発車しようと思ったら発車じゃない。ちょっと言葉がおかしい。
発進。
発進しようと思ったらあのなんか車がなんか全然関係ない方に向かって動くびっくらこう言ったら車がなんか警告灯がピュッピュッピュッピュッピュッって音がして、
うん、
あんなのも初めての体験だし。
うん、ケイちゃんここは雪があるから走りやすいようだって、おいで。まあ下凍結しとるんだろうけど上に雪があるから走りやすいのかもしれない。
この人慣れてるんよ。
お散歩さん、つららを狂気にするミステリーがあったような、なんかあったね。
いやあれ完全犯罪に使えるよね、つららさん怖いけど、
うん、確かに。
こうなんかね、そうなんよね、結局雪道に慣れてないっていうか走ることに慣れてないけん、 もう絶対遠出なんかできない
北国では当たり前だって、井口さん
ね、すごいよね、あの、うん、都会の人がよくさ凍ってたりとかすると、あの転ぶ人がおるじゃない。
あ、はいはいはい、
あの雪があるところに育った人って歩き方知っとるんよね。私もそうだけど、あれ、あ、蹴ったらいけないよ、道路をね、
うん、
あのこう上から
ペタペタペタペタって
ドーンってこう、うん、扁平足の歩き方がいいよね。
ペンギンさんみたい
な、ね、蹴らんこう、うん、
宮城は道路乾いてる。
乾いてる、
うん、雪ないってことか。小涌さん、オートマは急に踏み込むと滑るよ。マニュアルは二速発進。オートマもあのホールドとかロックとかついてるでしょ。
は？
オートマに。
なんすか？なんだって？
ホールドとかロックとか車種に車によって違うんだろうけど、あれオンにして。
どこについてんの？
シフトレバーの先っぽの方にボタンがついとったりしない？
知らない。
一応そういう機能はついてるはずだよ、オートマにも。
知らない。
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 知らないかい。
なんか知らない。道路がね、乾いとるように見えて、ついなんか50キロとか60キロとか出して走っとったら、後ろの車ミラーで見たらすごいテリテリテリテリ走っとるけ、あ、池飲んだスピード出したらって今朝途中でスピード緩めたんですけど
怖え。
あのとにかくあのこの昨日信号止まって怖い思いしたけ、信号できるだけ止まらんように頑張って走るみたいな。
ああ、昔はオーバードライブオフにするってのもあったけど、今のはホールドとかって、僕のやつホールドがつくぞ。
なんだそれ。
あ、だから発進の時に踏み込んでもトルクはそんなにかからない、じわっていく。
ちょっと分かる言葉で喋ってくれ。何トルク、何
トルク、タイヤに力が急にかからないようにするやつ。多分あるよ。
女の人はそういうこと知らずに走ってるよ。
説明しよう思うよ。
読まないよ。寒い寒い寒い。
Kはタイ
ヤの肩に力が入る
っけ？そいから滑るのか。あ、まあそれも多少あるかもね。
なんで太くても滑るでしょ。
あ、でも接地面が大きいからグリップは幅が広ければ広い方が滑りにくいよ。
でも広くてもその場所に氷があったら同じでしょ。
うん、まあまあ同じっちゃ同じだけどね。
前に空海でスパイク靴につけるみたいな記事あったじゃん、
うんうん、
あれ欲しいよ今もう。本当に。
でも今注文したら多分雪なくなってるよ、届く頃には。
そうだね。なんだけど今すごく欲しい。本当に怖いもん歩くの。
滑らしながら走るんだよ、だってケイちゃん。
おかしいだろ。おかしいでしょ。あのそれこそフィギュアスケートみたいに、あのトリプルアクセルこうやって飛ぶ。
飛ぶ。
あ、この間そうそう、みっちゃんとあのスカイプ越しに、あの初めてあのあれみたいよね、あのスケートボードじゃなくて、サーフボードじゃなくて、あの
ハーフパイプ、
なんとか
スノーボード
そうそう、
X ゲームね、
あの、うん、すごかったね、
あれね。
ね、
あれやる？
いやいやいやいや、なんかね、ちょっと寒くて頭が回ってないけど。あのことを思い出した。
あ、水40リッターぐらい積んどくと安定するかもな。
そうやったらあの後ろの座席にノーマルタイヤ4本積んどったりね。
ああそれもいいかもしれないよ。
うん、
あと前の車好きちゃん後ろにボーリングの玉積んでたのが結構有効だったかもね。
そっか、もう今ないけね。
あれ3つか4つ積んでたでしょ。
ね、5個。
5個
5個積んでた。
あれ結構いい重しになったかもしれんよ。
そうだね、燃費は悪かっただろうけどね。
いやいやボードさん、今年はペアリフト券当たったからスノボー行かないとです。へ
ー、
それはもう指定されてんのかな、ゲレンデが。
どこのスキー場か。
うん、まあまあそうだよな。
なんかいいね、みんな何が当たったとかって。うち何も当たらんよ。
体重増やせた、怖くさ
増えた増えた、心配全然もう。なんかすごい、なんか今どうしようかと思っとってね。
うん、
うん、
どうする
どうしようかな。今いろいろなんかあの見てます、ネットで。痩せそうなもの。
じゃあまた変なサプリをポチューか。
いやいや運動器具。
あ、運動器具
って言ったらあのあるでしょって言われるんだけど、
うん、あるでしょ。
ちょ、首の負荷がかからないものを探しよる今。だけいや会社の子が痩せて、
うん、
ちょっと痩せたんよ。で何したんって聞いたら、うん、なんかいろいろやっとるんよね、その器具買って、あのああスレンダートーンとか、
うん、
なんかあのお家の中で歩けるあのウォーキングマシーンとか買って、
はいはいはい、
旦那さんと2人でやっとるんだって嬉しそうに言うのよ。でめっちゃ刺激されて、
うん、
あの今ねちょっと気になったのがね、あのブルブル振動マシンって知っとる？
ブルブル振動マシン、あの
あの
ベルトみたいな
の、その上にの、
あ
違う、そのブルブルするそのやつの上に立って、
あー下がブルブルするやつか。
あそしたらこう体についてるお肉がすんごい揺れるんよ、ゴワンゴワン。それでなんかあのすごいね、あの、うん、ネットショッピングでいいやつはね、動画とかがあるけど、その動画見てあのその人細いのにそれでもこんなに肉揺れるってことは私が乗ったらどうなるんだろうとか思いながら見てる動画。
それで痩せた気分になる。
いや欲しいなって思うけど5万かと思って。
5万か高えな。
いいやつは5万ぐらいですよ、6万、約6万か。で安いのはね2万弱なんだけど、
うん、
どうせ買うならいいのがいいよなとか思って毎晩見とる、そのネット。これやなんかヤフオクとかないかなと思ったら、ヤフオクもそんなに安くなってなくて、うん、すごいよ、なんか USB をこうその機械に挿したら音楽流れてくるやつもあるんよ。
それで iPhone でいいじゃん。
うん、そうだね、
うん、いやいやボーズさん白馬だって。
あ、いいね、白馬ですか。白馬ってにあっちの方だよね、新潟の方だよね。私赤倉行ったことあるんですよ。
ジミーちゃん年末にチョコレートケーキがケーキに当たってたじゃん。確かにね、当たってるね。
その当たったはちょっと違うんじゃないの。
お散歩さん、それは2人だから続くし効果が出るのでは。一人ではダメってことだ。
いやそんなことないと思うけど、
ワンダーなんて、
あのもう ワンダーなんじゃない、あるあるある。あのリスナープレゼントしようか。
ワンダーコアも欲しいな。
ワンダーコアね、売ろうかなと思ったけどね、あれもうダメ。
そんな
安いよ、3000円とかぐらい。
そうなんだ。
あのねオークションとかでもね、
うん、
今頃もっといいやつ出てるよね、ワンダーコアもね。
ああなんか新しいの出てるな。
うーん、
いやいやボーズさん、我が家は我が家はエアロバイクがハンガー楽になってます。まあそうなってくるわな。ケイちゃんとこにもワンダーコアがある。
ケイちゃん痩せたそれで。あのねワンダーコアは結果ね、あのその首に負荷がかかるんよ、すごい。で私ダメなんよ、やっぱりね、いけんのだって、首に負荷かかる運動者。
なるほどね。
うん、それがあって、 え、ランニングマシンもある。やっとるん。
どうなんだろうね。はい、ということでもうあの1分を切りましたんでここで終わりにしますよ。以上、空海 IT ニュース1637回2月6日でした。お届けしたのは、
あの、私来月誕生日なんで誰かプレゼントください。ブルブル振動マシンとか言ってのすきちゃんと。
早く雪消えてくれーのみっつぁんでした。
ちょっとちょっとちょっとイントネーションおかしいよ今の。
ん、いい。
雪消え、それ私に言うたんでしょ今、消えろって。
いやいや、それでは、次回は金曜日に。三四
ただもの
だんだん、
もう水木休むってげんでだんだんでしよった。
だってスキちゃん喋らないもん一人でってことで、あと3秒に。
Or I mean IT news.